はい、どうぞ。
はい、俺の名前は隅田実と言います。で、今住んでるところはホノルルのダイヤモンドヘッドの麓やな。それで
被爆場所と、
お、被爆場所は広島市曙町1丁目
被爆地点は何キロ、何キロぐらいだったんですか？
2キロ、2キロちょっと出てるから、あの原爆のあれもちょっと難しかったの昔は。で、去年それでもう原爆を撤去、俺がもらったのは4年ぐらい前だな。結局やっぱり何人かの保証人がいるわけなんだな。長崎は俺知らないが、広島は。それで今度は結局俺がハワイに来たのは1958年3月に来た。それで今度は簡単にもらえないわけなんで、今度は外国いるから。それでな、年に2年に1回日本広島から診断に来るわけね。それで一生懸命やってもやっぱり保証人とかなんとかでなかなかもらえないわけ、ね、だが俺はちょっと1960年か頃に広島に行って ABCC で検査してもらった。それが市役所にあったわけね。それから今度は市役所から俺にそこにあるから、俺からそこに電話かか手紙を出して、あ、そこの、まあ、委員長さんからその人が結局サインして市役所に送るわけなんだ。俺の名前があったから。だからそれがあったもんだから、まあ、これより他に保証人になってなる人でもおらん。この人が保証したら結局本当に結局俺が被爆で広島に行った時そこで検査してもらったの。だからすぐそれで原爆手帳もらえたわけなの。それがなかったら多分未だにもらえない。結局その時の人はみんな亡くなってるの。友達やなんか一緒にいた人間は。
あの、今何歳ですか？
今今年75になる。
1934
年生まれ。
今のじゃあもう一回じゃあ英語でちょっとじゃ短く自己紹介してもらえますか？英語で。
My name is Minoru Sumida. I live in Honolulu, Hawaii.Close to the diamond head. And then, I got, I was Hiroshima and I got burned from a bomb on 8:15 in the morning, just before we go to the school. And the area is about just over 2 kilometers.
How old are you?
I'm going to be 75 next month.
じゃあ、日本語でですね、じゃあ、いいんで、ちょっと、どういうふうにして、ここでお父さんが来られたんですね、こっちに、移民として。
そう。
そこの、じゃあ、そこら辺のとこから、移民としてどうやって来たかっていうところから、その、真珠湾に来たっていうところまで、ちょっといいですか？
あ、俺のお父さんは、移民でハワイに来て、で、領事館の何してるか分からない、俺はまだ小さかったから。それで結局真珠湾攻撃があった日にみんな米軍に監禁されて、今度はアメリカに送られて日本に着いたのが明けの年の 5、6月頃だったんだろう。俺はっきりしたことは覚えてないの。それでだから俺はこの年で大東亜戦争の始めと終わりを経験してるわ。
じゃあどういうふうに、そのお父さんがじゃあ日本に、ハワイに来られたのはどういう理由だったんですか？
やっぱり仕事だろうな、こや。昔その頃はたくさん来たんですよ。
でお父さんは領事っていうか政府の一部、公式の人。
いつからそこに仕事してかは俺は知らないの。ただ俺は覚えてるのはそこで仕事してたわけ。
生まれたのはどこですか？
俺は生まれたのホノルル。
でじゃあ何歳のどこに、で学校もこっちの学校行って。
こっちの学校はちょっと 2年生から2年生が始まる。ここは楽器の代わりは9月になるわけ。だから俺がちょっと1年生か2年生の始まりなんでちょっとや。結局9月に楽器が始まって、真珠湾攻撃は12月でしょ。それからだから俺は学歴がないわけだな。日本に着いてその俺が11の年に結局原爆にあったわけだ。それで広島は学校は行っても勉強する暇はなかった。結局戦争中は行ってもすぐ空襲や警戒警報、空襲警報で帰らされた。それと今度は8月6日の原爆でやられてからもう学校いう学校はみんな寺子屋のもんや。それより泣く時には農業の人を助けに行ったり、それで過ごして、まあ一番育ち盛りの学校に行かなきゃいけない時も学校も行ってないね。だから俺はただ体験があるだけで、まあ、学歴は本人のあれであるんだが。
じゃああれですか、その当時のじゃあそのあれを思い、ハワイでの思い出なんかありますか？それ以外にそのハワイでの思い出って他にどういう思い出があります
か？あ、小さい時か今の。
はい、
今の時、
小さい時の、あの日本に行く前のハワイの思い出っていうの
は。まあ、あの頃はもう一日の話で走ってこないやな。もう遊ぶにも結局車のタイヤとかああいうもんで遊んだり、あのビー玉マインからあれが流行ってたんだ。
周りは日本人の子供と一緒に遊んだんですか？
そうそう、日系の人がまたみんな、それは日系でもみんなハワイで生まれて結局ハワイで育った。俺らはちょっと中途半端なのに、結局日本に生まれて4つの年、ハワイに生まれて4つの年に日本へちょっと帰ってきたわけ。それでハワイにまた帰って結局戦争が始まったんが、俺がちょっと9つやつか9つやな。
あ、日本に1回帰ってきたんですか？
いや、4つの時。
それは何でですか？
それは結局お母さんが自分一人で日本に来たから、はい、俺は4つの時に泣きじゃくってな。今度はお父さんがそれに疲れて一番上のお兄さん、息子に日本に連れて行け言われて、お母さんと来たわけ。それからお母さんと一緒にハワイに帰った。
ああ、すごい。じゃあお母さんの子だったんですね。
まあ末っ子だからな。
お兄さんは何人ぐらいおられたんですか？
お兄さんは2人で、お姉さんが1人。それで今度その時の俺の親はここの小学校6年生過ぎたら日本へ送るわけ。日本へ帰して結局日本語習わ、 日本を基本、日本語を基本するわけ。それだから真珠湾の時は俺と上のお兄さんとお母さんとお父さん、他のお姉さんとお兄さんは日本にとる。だからもう家族はもうバラバラなんか小さい時からもう。
その他に何か思い出あります？あとは何かどっかで遊んだとか、その領事館で遊んだっていうのを書いてありましたけど。
いや、領事館の結局領事館の庭に遊びに行くわけないね。お父さんがすごい仕事してるから。これ一人っ子で上のお兄さんはやっぱり年が違うからね。上のお兄さんともう10ぐらい違うの。することなすことが違う。だからお父さんとくの遊びに行ったり、それがまあ一つの楽しみだったな。
暑くないですか？ちょっと日が、じゃこれちょっと持ってきましょうか。
こういうのは慣れてるから。
じゃあそのじゃあ真珠湾ていうか、そういうじゃ真珠湾までのお話を、攻撃があったところまでのお話をちょっとしてもらえます？
真珠湾の日は結局俺のうちはちょうどその日に宿替えしたわけね。それから朝早くから飛行機が飛んでるから、お父さんはみんな空を見てから日曜になるのにおかしいってね。日曜はアメリカはみんな教会にいるわけね。兵隊やったもん。それでみんな上を向いていたら、今度は結局爆弾が落ちるわけや。あっちこっちに。それでみんな知らずにその日の終わりに結局ジャップやな。英語で言ったらジャップが来たやって。それで俺はその晩、その夕方みんな監禁されたわ。
どんな感じでした最初、子供の目から見て。
子供から見たらあったらもう奴隷と一緒やな。鉄砲口突きしかないのか。アメリカの憲兵隊やなんか来て、大きなトラックで来て、すぐ物を片付けて、そのまま引っ張られていく。そのまま結局夜食も食べずに日本領事館に監禁されて、結局上のお兄さんは結局誰かが養子にもらうようになってたの。親が月が足らずに18になってなの。アメリカの法律は18までは親の子だから。それで日本へ帰って、兄貴が言うのは、結局、日本の勝ち目はないと。だから自分は志願して、結局、南洋でやられた。もう、うちの親父も、近所の人に、日本勝ち目はないと。どうしてか地図見せるわけね。日本はちょっと丸くしたらカリフォルニアなんかあるでしょ。それと地図見せると国が違う、大きさが。それで日本は油も取れないし何もないでしょ。アメリカは油はたくさんあるし人口は多いから勝ち目はない。近所の人に嫌われたわ。帰国民。
その朝、どういう感じ、どこにいられたんですか、ホノルルの。その日の朝は。
ノワヌ。
ん？
ノワヌ。
ノワヌっていうのはどこら辺ですか。
領事館の近くにもある。
で、じゃあ、ここでパッと見上げたら。
そう、飛行機飛んであれ、降車を打ってたの、パッとあれが打ってるでしょ。あれを見てたの。その時は誰も知ってないもん、真珠湾攻撃。
何軍だと思われました？何軍だと思われました？
日の丸が見えたもん。
あの、そんな近くに飛んできたんですか。
そうそうそう、低かったもん。どっちかというとあのコーラオ山脈あるですよ、あれの下を飛んでるわけです。ちょうどスレスレに。そうすると見えないわけなんだ。それでくるっと回って真珠湾に出るわけ。だから出ても自分の斜めから見ると見えないのよ。山の周辺にこう飛んでるから。それと中には真珠湾入るのに海と水平に飛んでるいう話だったの。結局地雷を一つでしょ。
じゃあどうも、その時は近くにもその爆弾落ちてきたんですか。
俺の近所の爆弾、その頃の爆弾は、俺の親父が言うのは、あれは飛行機から落とした爆弾ではない。結局校舎を撃つでしょ、届かないの。それが結局落ちてくるわけ。だから穴が開くだけだな。
じゃあ穴が開いても、じゃあ近くに周りにボンボンボンボン。
あんまり俺のとこはただあ小学校の庭に一つ落ちたぐらいのもんね。
で、じゃあどれくらい、もう目の前に見えるんですか。じゃあ飛行パイロットが見えるぐらい、そこまで低くない。
そこまで行かない。
100m ぐらい
だったもんね。パッて見るぐらいのもんね。天気も良かったしね。
何機ぐらい来たんですか。
飛行機、それも分からない
もん。でもパッと見た感じガーッといっぱい来たもん。でも
いや、あの山のあれはちょうど映画を見るのあれで、結局俺らまあ沼野にいたから、あの高羅山脈あまり見えないわけ。遠いから、沼野は近すぎんじゃない。結構山はあの絶壁、今あんたらが格好きで見えるでしょ、絶壁になって、はいはい、だからあの映画に出るのとあんまり変わりない。
それでその偉い、どう思いました、子供の時はそれ見て。
何にも分からないまんまなの。ただ宿替えするのも忙しくて、今度は宿替えしてみんな荷物を開ける前にもうアメリカの憲兵やなんかが大きなトラックで来て。
何時ぐらいですかそれ。
で夕方5時か6時ぐらいだったら、やっぱり夕食する前だから、それも夕食もさせてもらえずに、たらトラックの中に乗せられて闇の中を領事館連れて行かれて、ちょっとホノルルにいる時は夕日も朝日も見えないの。監禁なの、本当の監禁なの。ただ分かるのは朝食はハムと卵でしょ、で夕食はもうサンドイッチでしょ、あ昼食はサンドイッチでしょ、で夕食はディズレットが出るわ。それで朝昼晩。
何日間ぐらいですかそれ。
さあ1週間か2週間ぐらい、はっきりしたことはわからない。結局俺らが待ってるのは日本からアメリカに帰る領事館の人と、俺らがハナルブからアメリカから日本に帰る領事館の人が、同じ数ではいけない、同じ数じゃなくてはいけない。アメリカから日本人に日本を送るのが20人とすると、今度日本からアメリカに帰るのも20人。それで名前が交換せんの。
じゃあその領事館の今窓も全部閉めたままで。
窓も閉めても真っ暗なんだ。
何人ぐらいいたんですか。
12、3人かな、少なかったよな。ただ領事館の従業員だから
。領事も含めて。
領事も含めて、
その家族全員と。
領事は一人もだった。 で副領事か女の子2人か、とにかく双子の兄弟が2組だった。ただ俺だけがハワイの人間だから、こんなこっからアメリカに行く船の中も朝昼晩もわからない。どこ行くのも食べる時しかわからないの。食べるので、あ、これ朝だなって、朝はコーヒーかトーストでしょ。で今さっき言ったように昼はちょっと簡単なサンドイッチ、夕方になると晩になると結局ディザートで、それはアメリカからアメリカにいるとそれでみんな分かるわけ、朝昼晩が。そして初めて朝日をという日を見たのは、あ、ロサンゼルス着いてから、船でロサンゼルス着いて、そこからアリゾナまで連れてから監禁されたの。ツーソンアリゾナ、うん、
交換船に帰ったんじゃないですか、日本に。
真っ直ぐ帰れないもん。日本から来るのとアメリカから俺らが帰るの。だから俺らが帰ったのは結局アリゾナから今度はアメリカのニューヨークに行って、ニューヨークにどれくらい来たんや、 2,3 日。そこからブラジルに行って、ブラジルで交換された。だから俺らの分は見ると結局地球をちょっと半分回ってるわ。俺が兄貴が地図描いたのを持ってくのを忘れたんだ。普通の平たい地図だったらこう行って降りて今度反対側から出てくる。だから俺らはシンガポール経由で帰った。ブラジルの方から今度。だから戦争の真っ最中に結局太平洋戦争でしょ。そこ太平洋はあんまり通らないわけ。そこからインド洋入った。だから俺らが行ったのはシンガポールから、イギリスの領土だった昔は。
シンガポール、
シンガポールだろ。
香港、香港、
いや、その、いや、そこで結局そっから今度横浜に着いた。だけどちょっと船旅、ちょっと俺がはっきりしてわからないのよ。みんなが言うのは結局ちょっと3月ぐらいかかるわ。結果ここからアメリカまでが1週間ですよ。今度アメリカから今度はニューヨークの方からブラジルを渡って、地球を降りて大西洋から出てきた。それからシンガポールから今度は横浜まで。だからもう大西洋入った時はもう外出て見られるの。ただここからアメリカまでは朝昼が分からない。軍国船だった、軍艦だから。ほんなブラジルから帰るときは今度は病院船か、あの赤十字をつけてそれで帰った。先週帰るも護衛もあって、ね、だからもう
それアリゾナのこと覚えてます？
アリゾナ終わったらもう遊ぶだけやな。
どれくらいやられたんですか？
2、3週間かな、俺が覚えてるのは。結局俺の兄貴が女の肉ぐらいのもんで、あの日本語と英語が喋れる。それあれが通訳やって、今度は通村からあの町まで買い物に行くのがちょっと3日かかる。あの頃結局通村は田舎の方ですよ今でもね。そこからこの車で出て買い物をして帰ってくる。みんなの日用品、みんな領事からもうみんな頼まれて、向こうかっこで俺の兄貴はそれで買い物に出るわ。
それ許されたっけ、それくらいは。
俺兄貴は結局牧場の人と多分憲兵さんもついてると思う。俺は全然それ分からん。結局 監禁されたらもう領事も副領事もないんだよ、みんな病棟だから。それがもしもしか、俺らが病気なんかして亡くなると、結局アメリカの、日本からアメリカに帰る領事館の会員が一人減るわけだ。あれがもう待遇は良かったよな。ただ好きなことができるんだけどね。
何されてましたか、その遊んで、遊んだりしたんですか、ベースボールとか。
我らの時はああいうことなかったもん。ただ6人しかおらんの。女の子が2人で、男の子2人で。
他の人も、他にもいたんでしょ、キャンプ。
いや、そこの人と遊ばれるの。
なんで、いや、別のかっこいいがあったんですよ。かっこいいっていうか、別のクォーターっていうか。
あ、そこの牧場のうちは子供いなかったもん。
牧場なんで、コンセントレーションキャンプじゃなくて。
キャンプじゃないの。だって俺らが住んだのは牧場の、あの従業員が住む家、うちだから。もうアメリカは4人なった、4人から1家族になる。家族は4人だ、だから俺らはもう4人だから、どこ行っても一軒家、船に乗っても1部屋、汽車乗っても1部屋、結局4人だから。だから待遇は良かったよ。まあその頃はそれで良かったんだろ。
牧場っていうのは、そのほら、あの日系人がみんな連れ去られ
て、そのそこには全然いないわけ。
関係ないわけ。
全然関係ないわけ。ただ
のプライベートな牧場。
そうそう。ただ俺らはもうそこに年中、成績終わるまでいるわけないんだ。交換だからもう大事にしないといけない。
そこにそのいたんですか、周りに MP っていうか、周りに MP みたいな。
そういうのいないの。
まあ、どうやってそのセキュリティっていうか逃げ出したりする
の。多分俺らが知っとるのは、結局もう逃げられるの分かってる。逃げるの人間がいないもん。
いや、でもある程度、
ある程度あってはもう普通村から逃げるって、逃げ場がないもん、砂漠の中だろ多分。
そういうのもあったんですか。
それで今度はニューヨーク着いたら、今度は FBI とかセキュリティでみんな守られてホテルに入る。
ちゃんとしたホテル。
そうそうそうそう。結局連絡せんでない、交換だから、物々交換。捕虜
ですね、捕虜みたいなもんです
ね。いや、それでも結局は粗末に扱われんわけだからね。だからどうしよう、行ったら日本から領事とかそれの家族とか帰るわけだ。でこ、それで俺らに変なことをすると、それが入ったらまた問題になる。
じゃあアメリカの人が来れなくなったりするわけね。アメリカの人が、アメリカの領事が日本に、アメリカに戻って来れなくなったりするわけ。
そうそうそうそうそう。一個第一交換戦だったから、一番初めのやつでしょ。俺が聞くのは第二国家戦もあったような話を聞くんだが、やっぱり第一国家戦はもう勃発のその日から監禁だから。だから日本にいた領事も結局そういうわけになったと思うよ。俺らもね、俺はまだ7つ8つこのだから、面白いばっかり、見られないところ見えてや。
でそれ結局日本にその交換船で帰られたのは 何年ですか。42年の、
はもう末頃じゃないかな、中頃か。
じゃあ41年のじゃあ12月に監禁され始めて、
で12月4日やったらもう42年だもんな。それから俺が兄貴の手紙の日にちを見ると、ジューン、ジュライの法律になってるわ。
に日本に帰ったわけ。
いや、だから42年に帰ったわけね。
でも 1ヶ月半年後ぐらいですか。い
や、そうだ。僕、俺が小学校に入ったのは結局2年生の3月に2年生に入ったの。
3月？
日本は3月だろ、入学式で。
そうだ、43年の3月か。
いや、そう。だから、喘息が済んだのは俺が小学校2年と。
45年の。
そう。
だいぶ長い旅されたわけですね。
そう。結局船だから、なんでも。船と汽車だ。
アリゾナからニューヨークは何で行かれたの？
汽車で。3日未満だったの、多分。長い旅はダメだね。で、俺は小さいからもう遊びたいばっかりでね。船の中降りてるのは、あの、憲兵の人とかや、あの、万人と遊んでみたりな。結局どこも行かないもん。
その時はもう何歳ぐらい？ 4 歳、5歳、6歳
ぐらい。その時は結局、7つ、8つか。結局、大東亜戦争2年か3年だったろ。だから、11からそれだけ引いていくわけ。だからもう、小さい時は大東亜戦争から始めと終わりにやられたわけだ。
で、日本に帰ったのが42年の半ばぐらいで、それで日本に広島に行かれたんですか？
そうそう。
その後の話はお話ししていいですか？
もう広島に行った時はまだ小学生だからな。尾長の小学校行って、で、原爆の日に、原爆の日は朝出て学校に行ったわけなの。結局何かあったら学校が収容所の集まり場になった。だから原爆にあったその朝歩いて尾長小学校行って、まああの、もうやけどはもうこっからここと両足やられて半分ほど。
どこですか？両足と？
いや、これがあるでしょ、こっから、で、足はこれだか、両足
今まで残ってる
やつは。これが今までこう残ってるでしょ。このあと。こう半分。で、こっちも、これが半分。こっちは、そのケロイドがないわ。このケロイドでも、この3倍ぐらいあったもん。
大きさが？
そう。大きくなりつれて、なくなってた。これも、親父がやらなかったら、俺はもう片輪になってる。
どうですか、親父がやらなかった
んですけど。初めは俺はイザリだったの。結局これが繋いだわけなの。あの、やけどのケロイドがこういう風に。家、うちの中でこう、イザリのこうやって俺動いてたの。結局これが伸ばされるの。
伸ば
せないから。いや、結局やけどで痛いから、これが結局縮むでしょ。
縮むわけ。
そう、肉はこうついたわけ。それ今度は親父がこれを伸ばしたわけ。
どうやってですか？
俺の知らんうちにここを持ってパッと引っ張った、ここから血が吹いたの。うちと家にはいざりは、あの、片輪の人間はいないって。これ一番初めて。そして、
どんな感じだったんですか？
俺は泣いたような方。
そこがじゃあこうくっつながった
わけ。こうなっとった。こう、いざりで。
いざりでここがつながっちゃったわけ？
そう。そしてこの腕も、腕もこれ。 次か観光の人が
来てますね。
これも結局親父がこれを引っ張って破ったわけで、で親父は結局鬼になったわけ。
鬼ってこと？もうそれしかないってことで。
じゃああれ親父が鬼になってやらないと誰もする人間がいないの、これの運動は。
それじゃあ被爆もう何回もそれ破んなくちゃいけなかったわけ。
そうそう、これこうやったの。
もう全然動かないの。あ、皮膚が固まっちゃったわけ、ケロイドが。
そうそうそう、だからこれとこれで俺は家の中貼ってあげた。食べるのもこう犬のようにこうして食べるわけ。それを今度破るとこれ今度糖分運動させないといけないでしょ、筋肉を。
破った時どんな感じだったんですか。
そりゃ痛かったよな、あんた。
ぶちゃーっつって
血が吹いたんですよ。それ今度包帯して親父がこうやって運動するわけで、これも結局親父が運動させるわけ。俺は全然背も痛いから、だろ。で俺の友達やなんかはこういう風になって伝ったんがいいの。
あ、ちゃんとしなかったから。
そう、親が子供を可愛さにそれなかった。うちの親父はうちには片輪者はいないって。で自分でこれで事故でやった分は直せる。だから親父が言うのは、なせばなる、なさねばならぬ、何事もって。
じゃあ、今の後は残ってるんですか。痛い、
今でも時々痒くなるだけ、はいはいはい、で、ここもこう。昔あの言うのは、ここには毛が生えないわけ。結局、あの毛穴がみんな潰れて、だが何かこれが結局、まあ、その上は生えないわけな、ね、広いとこは。ええか、夏だったらこれの半パンツやろ。
恥ずかしく、あんまり嫌だったですか。嫌だった、人の前、子供の時は。
な、子供の時は分からん。ただここ来た時にちょっと隠すよね。結局人が見たら変に思うやろ。原爆症って見せたらまた伝染病のような気持ちもいない。
それはあれですね、これ暗いですね、そしたらね、
うん、
子供の時特に辛い、そういうの気にするじゃないですか。
いや、日本にいる時はそれも悪かったよね。ここ来たら今度はそれでこれ兵隊検査も通らないの、これで。兵隊検査行った時に結局裸にされて兵隊がこれを見るわけ、はいはい、このあじゃあこれ何の焼けどか言って原爆の焼けどいたらもう頭をよく見るとこだ
ね。原爆したんですか。
そう、
どうしたの。どうしたらもう分かんない。
もうダメ、言わないよ。それで親がいないでしょ。その時のもう親いなかったから。そもしかこの原爆症が出たら結構政府が責任取らなきゃ。結局原爆症の病気は治しようがないことになってたろ。
それそうか、そうですよね、うん、なってました
よね。俺をね、俺は姉さんを結局ちょっと10年前にお姉さんはがんで亡くなってた。
つい10年前
広島に連れて行って言ってももうダメと言われて。だからもう、
はい、
ちょっと俺がこう話にするとみんな嘘に聞こえるわけない。結構みんな体験してないでしょ、その場に見てないでしょ。だからその場であったことを話しても、まあ、半分嘘に聞かれるとわからん、しょうがない。その原爆にあった俺の隣で何人人が死んだの。 こうやって話してても
その原爆の時はそのじゃ学校行く途中に
の学校行く前の学校行く支度してたらけど警戒警報になってそれで警戒警報が解除になったから学校行きだした行こう思って出たところ今度空見たら飛行機が通ったね。でその頃はあの音がないと警戒警報解除になる。で音がパッと止まった時にその時に光があのフラッシュタクでしょ写真撮る時にあれの目の前がパーッと黒になってそれで何も感じないのよ。今度は歩いて学校行く時にこう燃えるわけね。そして歩いてる時に結局水ぶくれが出る。
でこう来たこっち側だったら右側から
そうそう
こっち側こういうふうにこれ
そう
で顔は大丈夫だったんですか。
顔は影になってあの時の原爆は影にいると何もどうにならない。こういう天気であると今落ちると今の分はこれをやれるよ黒いからその時におまけにその途中は白いものは着たらいけんとかなったらみんな黒に染めたわけだから女の人なんか裸になったもんあの光で焼けた額ひどいのは裸になってあんたこのここから焼けてなこう手の長さが2倍になったの見たことある焼けどで
どういう感じですかそれは
それはひああ近くにいてひどかったもんだから皮が焼けてそのままずるっと重みで爪がみんな持ってるわ
あのこう反対側にずるっと向けちゃった
のいやこうやって歩くでしょ夏だから水半袖でしょ、はい、その近くにいた人間はこれが焼けて今度皮がむけて結局この爪で持ってたわけ歩いてる時本人も知らないのよ分からないの結局そういうのがうちの前を通ってから田舎の方に行った
ガーッと
そうそうそう爪は強いからな
じゃあもうどういう感じですか2倍の
そうそうそうそうこうやって歩いてるだけど黒いもんはダメだからだからもう俺うち帰ってからそれがな2、3日続いたもんな
それを見たんですか目の前で
これ見たうちの家の前通ってから田舎の方に行けって
どう思いましたそれ
もう言ってもこっちは暑いんでまだ6位だから見るのを見るだけでなで水飲んじゃいけない生水は絶対いけなかった結局体の温度が高いでしょそれみんな死ぬみんなあの防火用水な簡単4、5人が頭突っ込んでる暑いから昔の防火用水があるでしょなんかもういろんな人間みたいなこうやって話してもその人はコロッと死んでみたいだよ
本当にいきなりですか
行こう学校に行ったときはその学校の向かいが練兵場だったでしょそこみんな避難してたで行くとこもない向こう周り火事だからそこで話してるとこうやって話してると返事がないでしょ見たらその人もダメ座ったままよその代わりもう中にはもう焼けてやただれたのがいいだから俺らの方はまだ軽いわけなんやっぱり水ぶくれができるとでひどいのはそこでいっぺんにカラッと皮がもうちぎれるの
なんでですかそれ暑くて
そうあんまり熱がひどいから 我々も水ぶくれで、
今日からみんな地獄を見てるみたいな感じだけど、
そうそうそうそう、歩く人間見てもや、
それじゃ周りの人はなんかご家族とかお友達の方は大丈夫だったんですか？皆さん
大丈夫、みんな家の中にいたり陰にいたり。
一番ひどかったのは
俺だけが火傷したの。結局軒の下の結構半分、結局これで影でしょ、これ影でしょ、これ影でしょ、で こっちはこうちょっとこれ行かれたわ。だからもうそれでもうお医者さんはないっすよ、まあ、毎日泣いて暮らしたもん。
なんで
火傷が治らんの。中にはあの火傷のあの肉と皮の間で水虫が湧いた人も肺が止まるでしょ。俺の分はお姉さんが毎日これ油塗ったり、お母さんのコツを吸ってこれ塗ってくれた。
お母さんのコツ？
コツ。
お骨？コツ？
うん。うちのは墓がないから。骨を仏壇なければ。
お母さんも前に亡くなったわけ。
そう。
戦争の前から。
うん。その戦争中に亡くなった。交換戦で帰ってから亡くなった。
病気で。
うん。だから骨はうちにあったから、やっぱ話に行くでしょ。昔はあの油を塗るとかなんとか、それで油に骨を混ぜる。
骨を砕いて、
そうそう、化学で吸って、それでこれみんなお姉さんがつけたわけ。だからもうこれみんな人に聞いた話とかなんとかでもねするわけなのね、やっぱり。だってこう俺の体もいろんなものがついてる。
でその骨がやっぱそういうお母さんの、
そうそうそう、それもわからんわけで、聞いた話で油だけでやると結構垂れるでしょ。あれ今度はコツはコツと混ぜて、結局メリケン食えなかったら硬くなるでしょ、うん、それで結局人間のコツとこなんとかいいってや、でもあれも話で聞いて骨箱開けてかかって吸って気をつけたわ。もういらんの方をしたいな。
それ治るまでどれくらいかかったんですか。
どうかな、これまたこれがまたな、ちょっとそれはっきりして覚えとらへん。半年くらいかな、はっきりしたことは分からん。それは
半年くらい。でもじゃあ毎日もう何、布団の中で痛くて寝れないぐらいですか。
布団なんかかけられんもん。結局普通の皮が薄皮があるんですよ、それ用心せんと乾かないわけ。その上にまた皮が張るわけない。今度はその皮が張って間にあると治らないわけ。初めからこの本皮にかな、それに当たると水腫れの上につくもんはいけないって。だからあのガーゼで拭いてなければ痛いやん。これは
それ皮をですか、
うん、
できた皮を取っちゃうわけ。
本皮じゃないから、それガーゼでいくと取れるわけ。それが
本皮じゃないのが できるわけ。
そうそう、
それをガーゼで取って、
そうガーゼで取らって今度本皮じゃないわけ。結局かさぶたがあるでしょ、
それを取るわけね。
か
さぶたみたいな感じ。
そうそうそう、こう大きいでしょ、 で乾かないでしょすぐ、うん、それいけないの。
でガーゼ取って油をつける
わけ。何もつけないの、ただ取るだけなの。それをそれを取って自然と乾くんですよ。だから蚊帳の中になってる。
痛かったですか。どんな感じ。その時もう何歳ぐらいでした。
もうのその年には結局夏だったから、ね、で割と早かったよ、ね、それで中これがなったのは結局乾かなかったの、ね、肉固まってたの。で未だにこう皮の方のがあるでしょ、やけどしたの治らない。あれなんかそうなの。原爆でみんな結局やっぱり言うとやっぱり手入れやな、やっぱり恐れずに。結局痛いのは 俺の姉さんも感じるわけなんだ。姉さんも親もや。だからそれをしないとダメや。だから結局それで良くなるわけ。薬何にもないのよ。薬はないのよ。今のようにお医者さん行って皮の張り替えとかはないの。だからこれは毛が生えんいう話だった。だからあっちこっちにこう島のように生えてるでしょ。こっちと比べたら。いろんなもんにあったもんや。
それでやっぱその時はその学校とかに
行かれないもん。開校してないもん。校舎がもう焼けてしまって。それから寺小屋なんかに行くわけない。それでも寺小屋行ってもダメなんだったよ。遊ぶしゃいさっからよ。だからこういうもんはや、その場にいて会ってない人がいないと話だけでは説明できない。
正直言って僕もねこういう話聞いてるんですけど、なかなかそれ分かるわけないですよね。逆に
それ分からない。結局その中にいないと痛いことが全然分からない。だから戦争のあれでも見るとあるね。結局ああいうふうになってんの。怖いもの知らずになる。
どんなあれでしたかその時。子供の頃にどんなかすごい憎みとかありましたね。そういう
なあ、それはない。
なんでこうなったんだみたいな、なんで僕だけこうなったんだみたいな。
ないよ。
なんとなくじゃ
あ親が言うのはもうこれだ。誰でも勝ちたいためにやる。物構わずにやるわけ。それでいや結局原爆を落としたんで戦争が済んだでしょ。これ以上人殺さずに済んだでしょ。だから広島と長崎の人間は戦争の犠牲者やな。そのおかげで結局戦争が終わったまでない。
そのためには OK だと言われるわけですか。
そう、ね、
戦争が終わるためにはそういうのも、
いや勝つためにはもう他の、もしあれを俺が話聞くのは原爆がなかったらまだ人が死ぬで。東京大震災とかなんとかで、ね、原爆もう、でもだからもうあれ今でも実験なんかやってるよ。
え、
原爆の実験なんかやってるでしょ。ネバダで地下の実験で。だからもうあれね、結局アメリカの兵隊も死んでるわけなのね。実験でビキニとかなんとかで ビキニでも日本の漁船がやられたでしょ。
原爆についてどう思われます？
あ、
原爆についてどう思われます？
よし、終わるじゃ物事早く済ますのはそれでいいがあったの。
吉原氏の事を、
うん、
もう一回
吉原氏、うん、結局原爆はもう普通の人間殺すわけ、兵隊を殺すわけない。だから兵隊より普通の人間を犠牲にした方が相手が考えるの。でそこの自分の国の偉方も考えるの。
それで日本に落とされた原爆は正当化できると思われます？
もう思われないもんばかし。いや、やめないといけない。それが何歩行っても聞かん人間聞かんのだからな。今の僕と同じや、生徒が学校に行って、ピストルでパマーって言って殺すのも多いですよね。
でもその人道的立場から見たら、ひどい、ひどい。
あってはいけないもんやな、もう。
それでももう、あってしまったらしょうがない。
いや、もうこれで、だからみんなこれでもうやめないといいが、まだ誰が、やるかもは分からないな。
その後でなんかその差別、よくほら日本では化学後遺症とかそういうので差別とかいろいろあったり
ある。
こんな感じだった
。ああ、どうかな、それはもう分からないですよ。
すごい辛い思いっていうか、周りの人
に
何か言われた
りしたのか。なあ、でも
こっちに来てから結構
初めごろちょっと聞かれたこと
が。その後じゃあ原爆終わって、戦争終わってどれくらいしてからこっち来られたんです
か？俺来たの58
年
だ。
58年も日本に言われたこと
で、来なくてはいけないなかったの。僕は俺は結局2世だから。アメリカの徴兵検査は23まで。俺が23までに来ないと結局俺の国籍が破棄されるわけ。
じゃ
あ、
あんま帰る気はなかった
んですか？帰る気はあった。うちの親父はもう、お前らはもう生まれたんやからもう年になったら帰れ。でうちの親父なんか墓も何も作らずにね、あの身内のもんでも、うちの子供はみんなハワイに、アメリカに帰るの。だから俺がでも遊ぶのは遊んでねえが、悪いことだけはするの。で結局悪いことして今度は刑でもやられると今度は国籍が発揮する。日本、広島に連れて行って持ち出た時にはもうダメわ。
ここで病気になられて、
うん、であの原爆 の、 あの医療班が来るでしょ。その時に調べてもらったら日本に広島にすぐ連れて行け、行こう。で広島に連れて行ったらもう、ああこれはダメで、
広島に原爆で。
で日本ハワイに帰って一月ぐらいかな、2、3ヶ月しか持たなかったの。
それは何、肺かなんかですか？
真っ黒
って。でも全部
被爆
手帳持ってられたの？
あれ持ってた。
なんで彼女だけ持ってて、なんで
墨
田さん持って
ます？そこが問題。初めは2人があったわけ、持ってたわけ。だから、お姉さんに言った時に申請したわけなの。 それもお姉さんから詰め俺のも入ってるんですよ。だから俺の入ってなかった。
向こうの間違い
法律が変わったの。お姉さんがやった時に法律が変わってたの。それを知らなかった。どうして変えたら、そこになってない人ももらえたわけの初めは。誰でも彼でも申請したらもらえるわけ。
昔でも承認が必要だったんですよ。承認なしでも承認が必要だったんです よ。昔
は承認いらなかった。ただ言ったら、これはもう承認承認と火傷してるのが証拠になったんで、とてもダメなんですよ。不思議だね。
その時はあれですか、
観光
ほら総裁料とか申請したんですか。
してもダメなんだ、やっぱり。結局医療費や中でも何ぼかもらえるようなことがあったんだ。それが原爆症の病気じゃないとダメなんだ。
原爆症ね、
それに関係なかったらダメ。
疑惑行為症じゃなかったんだ。 今でも変わったでしょ、だいぶ。今の法律は
どこしら、だから調べてみないとわからないかな。
そういうのが平野さんとかたまに聞いたりとか、平野さんにたまに説明相談に行ったりとか。
いや、平野さんもあるでしょ、もらってるでしょ。あれだからもう年に2年に1回来ていつでも訪ねるんだから、やっぱりその病状に限ってダメなんとかな。
いや、でその2年に1回来るときには、すみれさんは何か言われません、特にないって。何も言われない。
何
するわけ、話すだけ。
どこも悪くない
の。終わり。あ、何分ぐらい話され
るの。まあ、みんな一応みんなレントゲンからみんな取るが、今度は血液なんかで持って広島に送って、そこで検査して、もしか続いた時に広島で調べて、これの毛があったら呼ぶわけない。広島に
呼び寄せね。
呼び寄せで結局そこで検査する。そこで検査して、あ、原爆症だ言われたら
もらえるわけね。
結果のもらえるわけ。だから中にいるよ、たくさん今。検診に行くでしょ、2年に1回の中には。お、手術したら原爆症のあれでもらえるって、もらってるんで。
そう簡単にもらえないでしょ、難しい
んですね。いや、難しい。やっぱりその毛があるか、ここからの便とか血液なんか取るでしょ。それで今度その影でもあると、結局日本行って検査します。でそこで通るともらえるわけ。
難しいですね。
めんどくさいな。だから一人は目が悪かってもらえるようになった。やっぱり何かでこう、いや、何かで向こうに分かるわけ。
例えば、じゃあその皆さんは特にその健康には問題はなく。
そう。俺がだって言って何もないんか言ったら何もないよ。よし、悪いっすよ。子供生まれるときに心配してます。もし子供に出ることもあるから、 指が一本足らんとか、それ心配して子供生まれた時にすぐお医者に電話かけてや、手が10本、足の指が10本、はい、女の子や、ね、息子の時は全部ついとるかいたら、やっけだってこの子
全部じゃない。
ああ、
でも手が
十
本。
そうそう。女の子は一本足らないでしょ。俺がいいちゃもう笑いそうだよ。全部あるかいたらある。男の子女の子たち引っ張らんよ。
お子さんにはそういう症状
がないんだが、髪の毛が抜けるんだ。あれ調べたら、
髪
の毛が抜ける。若いから分からんのだが、
髪の毛抜けるわけ2人とも。
バッと抜けるわけないよ、洗ったりなんかした時に。
バンバン抜
けるわけです。バッと抜ける、あんまり目立って抜けるのはまだ。昔はあれ、串通すとバチャーッと抜けたから。それで結局、広い人は坊主になる。串使うのを恐れてる。女の人は。それでこうやると、串通さずに。そう。今あんまりそれ聞かんもん。
それと似てるわけ、その
牧
道さんと娘さんの症状が似てるわけ。
あれの分は普通にナチュラルか何かわからないもんね。本人らも弱いしや。
本人とか病院に行ってチェックしてる
んですよ。離婚もったらできるの。やっぱああいう心配させたくないもんな。いらん心配するだろ。そうそう。それでひょっとしたら金をもらえるかもわからない。
まあ、2世はまだですよ。被爆した2世にはまだお金はいかない。
まだ入らんか。
てか多分無理じゃないかなっていう話も。ちょっとこれはわかんない。かなり。被爆者2世にお金とかってかなりのお金ですよ。
そうそう、
かなりの人がいるんですよ。
長いから。
そういうシステムもね。
ただ医療費はタダになるんだ。
いや、医療費も
な
るんだ。
ダメか。
県とかによっては、チェックだけ、検察だけ行った検診とか。それ医療
費用がね。聞かされたもん。
どこで？
うちで。
こんな感じ。
子供だけまだ
分からん。子供だから、
うん、みんな、夫の方はみんな泣いたりなんかしてよね。
どう思いました？偉いとっちゃ
った。そういう気持ちなかったもん。
残念に思いました。
俺どこもどっちか思うか分からない。結局二重国籍だ。
でも、もう一個はアメリカ国籍はもうその時破棄しちゃうんでしょ。日本に戻った時に破棄っていうか日本に戻った時にアメリカ国籍はもう違うの。
結構生まれてる。
生まれてるから。
それでうちの親が結構日本に墓も何もないわ。
こっち。
そう。子供はみんなあっちに帰る。生きて帰るチャンスがあったらすぐ帰れる。年来たね。だから子供の時に6年生になったら日本行って日本語勉強して、日本の中学か高校卒業したら帰る。アメリカ帰る。両方が頭に入る。小さい時からアメリカで6年生まで行くと この日本帰ってこんだね、7年生、8年生で、結構これおるときも日本語学校と英語学校行くんだ。
日本語学校は30年後
に行くんだ。あったハワイ中央学校に行く。そこで日本語学校、その代わり夕方だろ、はいはいはい、1日2時間ぐらいと、はい、俺はダメで英語を習わせて、6年学校で習わせて、日本語で6年間入ってる人はだいぶ入って固まってるでしょ。で、そして日本語、結局ここで習った日本語があるから、取り付くのが目安は、それでみんな日本は、日本人はそれやってた。
帰国して、
帰米
ね、
帰米、遊
ぶわけない。その後に、この時に持ってきたのが1958年。持ってきたのは何ですか？何で持ってきたわけ？
結局ここは、市民権がある人は、23の誕生日までアメリカに帰らないと、自分の市民権を破棄したこと。
当時
決めるでしょ。どうしてか言うと、23で徴兵検査が終わるわ。
怖いですね。
上が入ったのが23月の3日に。3月3日に入って、1週間してから徴兵検査行った。徴兵検査行って、あの原爆の跡を見られて、徴兵検査。4F なんです。4F なんです。徴兵検査通らないの。
そういった
な。
全然違う、日本のボール
ガン
の世界と。
中では影で言う人もいて、親がぼやけに、ぼやけにゃ。そういうことですよね。僕が帰った時にはもうおとなしかった。
日本ではちょっと悪かった。
まあ、日本行ったら怖いもんなしや、親もいないしも。はい。
もう一回いいですか？ここが、はい、もういいぞ。はい。
ここがハワイの日本総領事館。
どこですか？軍曹？
日本総領事館。で、サインはあっちにあるはずなんですね。
ここに行ってみましょう。
昔は出たら入ったらできたもんだよ。俺が小さい時はもう、はい、俺が小さい時はここは俺の遊び場所だったの。
ここは近くに住んだんですか？
この近く、この裏の方。
どっちの方？向こうの方？
うん、今もうないが。それでここに昔あの菊の御門があって、
どういう遊びをされたんですか？
ここに菊の御門があったの。昔
え
菊の御門、昔の時間あんまり今どこにあるか俺知らんよ。あそこ菊の御門でしょ。今今これでみんな植木でみんなカバーしてるからもう、この植木でもう見られんようにしてあるから、中が、うん、今頃どこも菊の子もはついてないから、
いや、普通はついてます。ワシントンがついてます。
ワシントン
ついてます。昔はついてたんですか、大きくのゴ
ム。昔は真ん前にバーッとついてたの。
お父さんは結構偉い方だった。
偉い方じゃないの。あれ偉い方できるの。
まあまあ。
まあまあ。菊の御紋がね。本当にか、菊の御紋は総領事館の前にあるね。菊の御紋ないもんな。
昔も同じようなビルだったんですか。
ここ。
ここ。
全然違うよな。
どんなビルだったの。元日本的な。
まあ元日本的な表かな。から菊の御紋があって、それで真珠湾攻撃の時からもう落としてしもうたんだけど。
真珠湾攻撃に潰されたんですか。
いや結局その日にもうアメリカの兵隊を取ったんだ。結局もうジャップジャップ言っても。これまだ隠してしまったらダメなの。この子もないもん。あそこから入ってくるね。
どこから？あそこから入る
よね。そう。結局いろんな書類やる。今今度選挙のあれで忙しいだ。ここもみんなここでここから投票できるんだろ。
日本の選挙ね。
うん。これは昔から変わってない。ただあれが変わったわ。中にもう一つで、こういうとこで、これ関東のあれ領事の子供、はいはい、
この木は覚えてます。
この木はもう昔からあるの。これは古いね。
すいません、昔からあります。
いや、この木が一番古い木だろ。いや、日本の旗。俺らの時は総領事は通じ総領事かな。
どういうことされたの。ここで何か遊びもあったんですか。いろいろ入ったりしたり、よくできたわけ。
そうそうそうそう。
で、警備は厳しくなかったんですか。
あの頃はさ、何も相棒ないよね。
で、ここにずっと閉鎖されてたんでしょ。
あ、
ここにずっと閉鎖っていうか監禁されてたんでしょ。
ああ、
どこら辺。
真珠湾が建物もないよな。
いつ監禁されてたんですか。
あ、
監禁されたのはいつですか。
なんか、大東亜戦争勃発にから、その晩から。
戦争勃発
ね。うん。ペールハーバーのその晩から。
どこら辺ですか。
僕は知らん、俺。晩に入って晩に出てくるの。
1階、2階、地下。2階。
と晩に夜中に来て夜中に出てくる。
で、一部屋、一家族ですか。
そうそう。朝昼晩なしの。
でベッドとかは。
ね、そういうものもあるもん。
入れてくれたの。
いや。
汎用のベッド。
普通の。ただ、ただ朝昼晩がわからないだ。監禁だから。
なんで向こうは何スパイと思ったんですかね。
なあ、スパイと思うより何か見てから帰ったらいけんね。やっぱり米軍のあれも出る入るするだろう。結局監禁されとるから、そういうのがあんまり好きじゃないんだろ。結局昔の捕虜があの目隠しして歩くことはないで。
同じですね。
うん。ただ待遇が違うだけで、そういうところはもう。だけ
だから子供だったのに、子供なのに大変です
ね。子供もや大人もないんだから。
じゃあお父さんとお兄さんとお姉さんと
の お父さんお母さん兄貴これ4人
で、他のここの領事もみんな、他の領事館の方もみんなそういう感じ
で、みんな一緒のところにおらんかと思う。
あ、みんな違ったわけ。
結局俺らは4人が一家だろ。他のもんは4人が一家だから、
はいはい、
3家族。俺が覚えてるのは3家族それと夫婦と領事と副総領事かな。あんまはっきりしか思えない。平然見ることないもんな。今アラゴの領事館の勘違いたら
でかい人だ。その時やっぱみんなアメリカ人は結構どんな感じだったんですか。アメリカ兵はすげえ怖かった。
なあ、俺ら子供だけ誰怖い子にしてもない。
鉄砲突きつけられたって感じですか。
あれはただ捕まったその日に、
あ、
家に来て、結局俺らも晩飯食べとらんからお前ら食べんでねえって。結局自分らも夕食食べらずに、結局俺ら監禁しに来て、だってもう惨めなもんが、待遇は良かった。あれ、つくことで言って、全然こう斧突きつけて押すようなことはなかった。
で、乱暴もされなかった。
乱暴はされなかった。でこれ待遇は良かった。ただ監禁されとるから、それその名前だけで第一交換戦のちょっと言うたら捕虜の交換のようなもんや。だからもう
その時はどうですか。お父さんはやっぱそういう信者のことは知っておられたわけ。
あいくと絶対言わんのもん。
え、
あ、話はそういう話はもうせんこと。あの時の話は結構どこ行くんでも何かどうされたいことは禁じんだ。
彼お父さん
みんな大人も子供も監禁されて、ああいうことは言わんことにした。
言うことしたの。
忘れてしまえ、この時だけで忘れるの。
それだけもうすごい嫌な思いだった。
そうそうそうそう。結局囚人と同じで、ただ何もかけられてないだけ で、
そういういろいろ拷問っていうか、拷問じゃけどなんかいろいろ、
そういうことはないの。
拷問いろいろ質問があったわけでも、いろいろあったんでしょ向こうも。
そういうことは全然ないわけ俺らには。
あ、本当に。
結局もう分かっても分からんでも、俺らもう監禁されたんだから、朝昼晩もあったわ、はい、住んでごらん一月も
監禁されたのは。
うん、食べるもんだけであった。ちょっと日本だったら、あ、味噌汁とあれとでこう一日が分かるような。なんかもう、無茶なことはされたことはなかった。
それは分かりませんよね、そのどんな感じかそういうの、そういうの経験したことがない人は。
うん、
誰かのアリゾナに来たり、
まあ、本当に
あれきりこっち来ないの。
どう思われました？
もう今あの水鳥がこの向こうなんだろ。水鳥どこにあるのかな。
水鳥も向こうでしょ。
お、あそこあれあれか、あれが有名になったの、敗戦の時ね。マッカーサーと東條かな。
え、何、どうなったんですか、あれは。
超認識とかなんとか、
でも超認識が行われた？
あの、ある湖のあれで、あの船の上で。
じゃあ、あれはなんか終戦記念みたいな。その隣は何ですか？あの白いやつは何ですか？
あれ、どれが？
白いあの、あ、旗が立ってる。
あれがアリゾナの記念館。
どうなってるんですか、あれは。
あれがアリゾナが沈んだとこ。あそこのところにあのアリゾナのマストが立ったり、油がちょっと上がってきてる。
アリゾナのマストが立ってるってどういうことですか。
結構沈んであれだけしか出てないの。
じゃあ日本の軍隊はどうやって来たわけ。日本の軍隊どうやって来られたわけ。
どっちから来た。こっちから。これが、あ、多分これが家になったらそこが。
え？
あっちからこう入ってくるわ。
もうちょっといいですか、こっちが。もうちょっとだけ。はい。
今日昔この橋がなかったもん。
ってことは日本のじゃあ戦闘機どうやって来られたわけ。こうやってぐーっと来たんですよ。
いや、こっちから入ってくるわ。
あ、向こう側から。
向こうからみんな船が入ってきて、こっちにみんな泊まっとったんだろう、たぶん。
こっち
が、いや、アリゾナがあそこ泊まっとった。それであの飛行機があの山って、見えないでしょ、あの山の影で。こっ
ち、あの上から来たわけ。
うん、表でもこっちこう通ると見えないでしょ、
飛行機。
いや、飛行機が、あれをこう水平にこう飛行機が飛ぶと。
あ、表でも。
うん、
あ、こっち側でも。それで来たわけ。
それが昔あの方も家なかったもんな。あれはみんな山だ。
でも何も見えなかった、音だけした。
音だけで、それでくるっとこれ回ってこっちからこう出てくるわ。
え、どう来たわけ。
俺が、親父が言うのは、これこう言って、あの山の向こうにあれがあるから、マリンベースがあるから。
そこを狙って？
マリンベースはあんまり関係なかったんだろ、あれ。
うん、
主なのはここだって、プルハワイ。ここにみんな、雑貨屋みんな、軍艦区分みんな集まっとったよ。
急に
集中攻撃。ここで集中攻撃されて。
それが何時ぐらい？
朝の8時半分ぐらい。教会が始まる前。
その時は何されてたんですか？
俺ら起きて朝飯食べて、結局想像しようんで、みんな外出て空を見るわけね。飛行機が飛ぶ。そうすると。
日本で空襲にあったように大砲の弾があれが逃げるね。
あ、その校舎砲か。
校舎砲、校舎砲でもあれが言うのに、人が言うのには飛行機に届かずにこう落ちてくる。
それがじゃあ向こうから落ちた
わけ。そう、もうあの市内に落ちるわけ。だからあっちこっちに穴が開いて、ハワイ中央学院いう日本語学校に一つ落ちたんだろ。
どこに？
ハワイ中央学院、今あの公園になってる。
そこにちょうど落ちたわけ。
まあ、日最後は日曜でよかったね。みんな学校行ってない。
それで
結局
8時ぐらいか。
いや、
しばらく続いたわけですね。
それからみんな、それから俺らのことはもう空白になってるわけ。ここにいないもん。いてもいないと同じ。領事館に監禁されてる
から。その夜からちょっと何も分かんない。
何もそれぎりもそこにおって、今度は領事館から今度多分どこの港か知らない、ただ戦艦に乗っ取せられて、あ、ロサンゼルスまで行ったのか。だから俺らが知っとるのは爆撃のその日だけ。その日でも夕方まで自由行動で、夕方に監禁されたでしょ。それから言うもんはホノルルのこと全然わからん。めくらでこうもう連れて行かれるわけか、アメリカまで。
でロスまで行って、その夜勝手にじゃあ戦艦で
ロスまで行って、それからアリゾナで監禁されて、そこで今度はなんか初め言ったように、結局日本から出るのとどこで会うような約束なんかするんですよ。あ、中立国のところで。
それがじゃあブラジルだと。
いや、だから最後の船は結局中立国の船、病院船か、あの十字架を、あれ潜水艦に守られて、結局中立国のばかり通って日本帰った。
それじゃあニューヨークまで行かれて。
いや、ま、ニューヨークは待ち時間。
それでそこからブラジル。
俺の家に行ったらや、兄貴が書いたのがあるの。
あ、本当に。じゃあそれ後にしてもらう。
地図も書いてる。その中にジュライとかジューンとか入ってるか、それがまちょっとどれぐらい時間かかったかやね。41年から42年のいつに日本に着いたか。それが港あるかパッとあるか、これはっきり分からない。今朝見よったんだよ。
じゃあ原爆の時どっちが怖かったですか。
まあどっちも知らんうちに落とされるね。怖い怖くないでも、
うん、でもどっちが 怖いっていうか、どっちがもっともっと恐ろしかった。
もうこっちの運は後のこと見てないからわからない。広島の運はそれからずっと見てる。火事三日三晩燃えた市内を見て、どういうふうに結局生活したりするのか分かってる。ここの方は監禁されてから全然分からないもん、こっちの様子は。
そうですね。
それからここの日本人の人でもみんな今度は収容されたわけ。アメリカの収容所を来られたり、ここの収容所行かれたり。
ハワイの収容所だったんだ。それまた別の大変さだったわけ
です。いや、それも別にその人であれば、まあ、暮らしには困らないのね。 結局収容されとるんだから、監禁されてないんだから。だから監禁と収容は全然意味が違うもん。
じゃあそのこれ今ほらあそこにほら水売り、要するにアリゾナで戦争が始まって水売りで戦争が終わったって言われてるけども、そういうのを経験してどう思われます戦争について。
だから俺らは分からん、早くたら分からん。
で、こう例えばこのこういうふうにね、今ねアメリカでね、こうやってアリゾナとかね、その日本が地球っていうのをいろいろこう教育っていうか、ね、エデュケーションっていうか、みんなにミュージアムとかってしてるけども、そういうところに例えば原爆のことを知ってもらうとかいうのは大事だと思います。
あれもちょっと日本でああいうの記念館建てると同じようなもんだな。記念館を見てどう思うかいうと、これアリゾナ見てどう思うのかい、それで長崎にもそういうもん建てるんだろ、どう思うかいって、うん、
なぜそれが大事なんでしょうかね。
どうか両方ともみんな若い世代に残すんだろうな。その時はこういう風になったい、今の時代はこれって、
そうしなくちゃ
後に続かんもん。誰もここの人間の周りで見てあどだかその体験ないもん。
でも同時にさっき言われたようにです、あのほら被爆の体験でも実際そこにいなくちゃ
分からない、ただすごいねーっていう話するだけのもんで。
そんな分かんないのはどうやってそれをつなげていくんですか。
やっぱり人間によりそれを深く考える人間と、ただ俺らみたいにさっと流す人間とで違うね。
深く考えても、でも考えても分かる問題じゃないでしょ、その、はい、だってそういうほらさっきまで皮膚が垂れてるとか、あの皮膚がくっついちゃったとか、考えてもらって経験してないから、正直言ってですね、分からない、
分からない。ただ俺らはただ苦労しとるから、今の人間は幸福なんだね。俺らじゃ食べるもんがあってないんだから、あっても配給制でもらえないんだから、食事でも俺らが食べてた、その時食べてたものを今の世代に食べてる健康食品って言って、昔はあの大豆カスとか油絞った後のカス、今の人間それシリアルで食べてる健康食品だ。だからその時代に育った人間のが元気。で俺がいつでも見るの、チビをでも俺ら昔は自分らで食べてた。だから俺らの田舎の方歩くでしょ、麦が実ってるでしょ、麦を揉んでからそれで食べた。だからそれ食べてその汁もみんな入れてるでしょ。そして野菜物は生で食べるでしょ。結局それが俺らの知らぬ間に結局今の健康食品になって、大豆かすとか絞った後とか、こっちは味噌を作った後とか、うちの味味噌と醤油作るとかいう大豆で、それ絞ったあのカスを食べたもの干して、結局それが今の健康食品
なってますよね。
全然混ぜりのない味の素も何も入ってない、味噌は味噌でその大豆の豆があるのを食べてみたり、今みんな一生懸命あのニラなんか食べてるでしょ、
はいはい、
ニラでも一生懸命食べたもん、
はい、
昔俺らが食べたのが今の健康食品になってる。
そうですね。
だから俺ら今見ても飼料見ても俺らが大豆を食べて、あの大豆でもいってかそれ食事のように食べてもだから今あの頃のものは化学繊維一つも入ってないの。
入ってませんよね。
ああ、それで今考えたらもう健康食品。
これあの今日本のね若者でねなかなかあのその原爆のことはあんま知らない人が増えてます。
まあ、それ
長崎と広島にあの
自分いや落ちただ落ちただけで落とされただけ言ってで、うん、あそう置いてそれを見てない体験してないと見てる人が聞いたら分かるね。体験しなくてもあのその後に広島の中でも入ってくるでしょ。だから今の人間はただ頭がいいだけのもんやな。
でもその感じることはできないですね。
いや気持ちいいもんがない。そういう金さあったら何でもできる。
気持ちですか。
あの頃は金があってないよなんて同じだよ。
どういう意味ですかそれは。気持ちっていうのはどういう意味ですか。
そう考えてもそういう経験をしてないからその痛みがわからない。怪我するとね怪我してした人間が痛い思ってもそれやってない人間は全然わからないもん。まあ軽病とかなんとか言ってそれと同じなんだ。俺らが例えると
それをどうすればいいんでしょうか。そういう中でで本当に今こういう中で本当に被爆者とかこういうふうに実際経験した人がねどんどん亡くなられていることですしどんどん年を取られている中で、
うん、
本当にもうあと30年もしたらそれどころじゃないです。みんな亡くなって
しまう。もう30年したらもう100歳になるもんね、うん、
だから本当にそういう方もどんどん亡くなってしまいますよね、うん、そういう中でどういうふうにしてこのような歴史のまあレッスンですかっていうのをその次世代に伝えていくんでしょうか。
まあ、今頃の若いもいて言われるがもう過ぎたことでけもう今頃何でもおもちゃでも子供の遊びでも全然違うもん。昔は泥まみれで遊んでたの今のもう家の中でもビデオなんか指先でみんな遊んでるもん。で今のだから今のあれに土遊びするなら全部親がさせないもん。だから運動してもみんな整備のもの着てやるや。昔だったらもう裸足何も着ずにサッカーでも昔週休って言ったああいうもんで遊んだもん、
はい、
何年するでも裸足で。だから今頃は設備ことがないとできないの何でも。親がそういうふうに設備を買ってやるからもそれだけの違いやもん。
そういうのどうやってそれをそういうのを
それみんな時代の流れに沿ってやろうってやるのが今頃の人間なんだ。金さら何でもできる。
そういうのをどうやってその時代に残していくんでしょうか。そういうでも本当にそういう歴史のレッスン、そういう本当に
そういうことを言ったら結局文句があるなら金儲けてやれよ。だから今頃の若いのみんな金儲けること知らん。それ苦労して儲けることをせん。だからもうみんな科学の時代だからなもう好きなようにせえいうことになる。だからもうどうにもならんねんから。
じゃあそういうふうにただ単にその原爆のことを忘れんなって言うだけじゃダメだっていうことですね。もっと他の問題があるわけです。他の問題というかもっと
もうせんよ、ああいうもん。ああいうこと考える人間おらんもん。あんまりいないもん。すんなことだけ忘れて。
忘れた方がいいですかね、逆に。
まあ忘れてもいいし、まあ、もう上のやることやからしょうがないやな。下のもんがなんぼ言っても。
でもほら、みんな今さ、ほら、あの比較。比較っていうか、そのどんどんみんな核の保有国が増えてきて、みんなどんどん核を持ちたがってるじゃないですか、うん、でみんな何も本当にどういう意味か知らないでしょ。
いや、やっぱ核は簡単に人が殺せるもん。自分がいなくてもボタン一つで殺せるもん。昔のように伊予島のように一人一人行くんじゃない。
そういうのを他の人にも味わってほしいですか。
見るもんじゃない。欲しくないな。
当時だったら15歳くらいだったんでしょ。
あ、
当時だって14歳から15歳くらいだったんですよね、そういうのを見たの。
いや、
その時にやっぱ、まあ、そういうのを今の14歳15歳の子供を見て、そういうのを見てほしい。
言うだけバカや。全然聞いてくれる人間してるもんないもん。だからもうその時に生まれたあれで会うんだから、もう仕方がないと思うよ。
でも例えばそういうのでも、もしでもそういうのを彼らに経験してもらいたくないですか。でもそれでも
やっぱり経験させても、もうそんなことでな、みんなすぐ流れてしまうの。昔の特攻隊と同じような。
どういうことですか。
特攻隊と今の兵隊でどう思う。特攻隊は国のために行くだろ。今の兵隊さんはそういうことをしたら虐待とやられるじゃない。みんな外からみんな人がいいことをやめさせて、やりやすいことを やってるね。昔だったらもうここだったら生きて帰れるが、日本だったら死んで帰れる。それどんなよ、国のために死んでくれて。だから俺らの時だったらみんな兵隊に取られたら生きて帰ったら恥になる言われてる。今違うよ。
でもこれ徴兵されたんですね、アメリカ帰ってからも。どう思いました
の時。嫌だった。まあ、それはもうそこに生まれた人の義務だから、もう行ってか取られら取られるし、とあるか俺らのように取られるのは取られる。だけど昔でも志願するんと徴兵に行くのと全然違う。
志願はしなかったんですね。
志願は親父はするなと。
なんで？
親父は無理に志願してタダでアメリカ行くより、自分で金貯めて行けよ。人の世話にはなんない。それだけは言うとくいて、もし金がなくてお前が志願して行くんならそれでいい。親が若い時は楽しみて。親のうちの親もああいうことはもう簡単にやってる。それだけ一番上の兄貴が志願するんでもお前が思う通りにやる。でこうした富岡がないもみんな兄貴でも志願する頭でも決めたら。
すみれさんにとってあの原爆とはどういうもんですか。すみれさんの人生にとって原爆とは何ですか。
あってならあってはいけないもんや。ああいうことはもう今の子供なんかやらせてないもん。 ああいう苦労は。
先生、なんかそういう責任みたいな感じます、その唯一その戦争の終わりと戦争の、まあ、その真珠湾と原爆を両方経験した人、目撃した人、多分唯一世界の中の一人と人間として、
それは難しいところだね。片方だけなら映画両方感じてるもんだよ、まあ、どうも言えんね。どうも言えんやつ
ら、なんかそういう責任っていうか、なんかそのなんか隅田さんしかその分からないで戦争の愚かさみたいなのは、その国を超えて誰が悪い誰がいいとかいう、
それはないね。
戦争の愚かさっていうか、戦争はどっち側にいても、
どっち側見ても自分が正しい思ってやるんだけど、親父の命令でみんな下が動くんだ、だから止めようがないよね、もう
止めようがないですね、そ
う、
これからもじゃ止めようがないです、これから起こる戦争も。
止めようと思っても結局何でも今頃多数決でいくからな、アメリカの議会でも日本でも。
例えばそういうのを分かってくれる人がちょっとでもね増えたら、
今はそれがおらんもん、人のために、親父のために腹切る人間今おろ、昔のように昔の役で悪いことしたらパッと切られる、切られるんじゃない、自分で切らなきゃいけんねん、
ヤクザですか、どこを頑張ってカッと切るわけ、指で
親分の前でこれやるの、
カット
自分でやるの、そういう事態がないもん今頃、もう正しいことが正しくないの、正しいことを結局言って聞かなければ、昔の人間は芝居って習わせ、芝居を叩くね、人間も犬も同じだよ、
でもその今のに正しいことは今分かってないんですよ、
誰も分からない、その場になってみた、物の例えがの酒飲んで運転するのと同じなの、なんぼ罰金払わしても何でもやるときなものを飲んで自分殺したり人を殺したりどうの、
それやっぱそういう現場とかそういう辛い辛い
目に、そうそうそうそう、それで家族が悲しいんで、おあれはいい子じゃった、いい子じゃった言ってもしょうがない、ね、本人が好きでやる、はい、だから何でもこれ言って止めようがない、ね、because the時代がさせないもん、
そういうのが大事なんですね、誰かがパッと、
そうだから忠実いうもんがね、その人に忠実で物をやる、物事をやる、今頃みんな反発でやってる、
また反発する人もいますよね、
忠実に、うん、捕まったらね、昔反発聞かない、言悪かったら悪い、
難しいです
よ、
それ難しい。どうやって忠実になるんですか、人間は。
結局動物の方がまだ親子供を可愛がる、
その家族愛とか家族とか、
今頃の自分子供が悪かったら殺すぐらいの頭ばっかりしかないの、
今でもそのさっきの皮膚の話がすごい残ってて、あのさっきあのただれた皮膚の話がすごい頭に残ってて、悪夢見そうなんですけど、想像できませんけどね、はっきり言って、
ただ良かったの顔に出てこない、顔がひっついたら怖いなってね、
でもそういう人をいっぱい見られたんでしょ、そういうのを見たらやっぱその生と死というものに対する考え方が変わりました。
はい、 どう言ってわからんやな、そういうことな。なんでそういう風になるのか。今頃あれでもみんな麻薬で私生児が生まれるとはないやな。子供が頼んでそういう風に産んでくれた一言も言ってないの。ただ親が悪かいろんなことをするからそういうのが生まれるの。誰のはあるんだ。よく見ていくとこない。
それと一緒ですか。
それと一緒なんだよ。親は必要ならないことを自分がやりたいからやるな。今度は子供が生まれる、私生児で生まれる、誰のせいでもない。親のせい、作った人間のせいになる。分
かりました
ね。お前が家を持っても人が悪いと思うんだ。お前が家を儲かるお前がやるの。それで悪かったら家が罪かずべる。
今の親ってそういうの何がいいかって何が正しいか分かんないでしょ。
今の子供全然分からない。
アメリカでそういうことしたらなんかすごいすぐ裁判に連れてかれるし。
裁判しても今度は裁判して悪いの分かって今度はジャッジがあこれダメって訴してる。それが出てきて人を殺してからあこれは前科何犯じゃったいってあれどうする。執行猶予中にいろんなことしても誰も言ってくとこない。
誰も言ってくれない。甘すぎるって言われ
てるけど。だから昔のように罪は罪でそれ処罰しなきゃね。
逆にはもっと厳しくね。
だけどもうその人はもう二度とやらないもん。
それで日本が戦争をやめたのも原爆を落とされたからですよ
ね。それと結局あんまりあれが広がりすぎたもんな。あっちこっちで原爆症原爆症言って罪のそこを通っただけで原爆症になるんだから。
広がりましたね。
これ止めようがないもん。お前もやるんだこれもやるんだみんなそれ。科学者がそこで仕事してる人間がその図面とかやり作り方とか人に売ったりなんかしよるじゃないの。秘密のことを文章を売ったり盗んだり。こう人間の考えが全然違うだろ。あなたにいい思われても俺の人はそれは悪いようになる。
身勝手じゃないかって言われるじゃないですか。
だからもう何でも止めようがないの。家族の中でもあっち行くのとこっち行くのどっちがいいかやったらどっちでもいい。
じゃあどうすればいいんですか。それを直すために
これも相手を見てしなくて、ね、相手が自分の言ったことを聞くか聞かんかが問題で、相手を安心させるのもその人の言うとおりに嫌が多いでもやるとや何でも円満にいくの。二人が自分がやったら喧嘩ばっかりするの。これが俺らが監禁されて頼って日本へ帰った地図なの。これがここがオアフで通れ、ここからずっとアメリカを渡ってこう USA 行ってこのイースから出てこのサウスアメリカを通って今度は、まあ、40度になるのかな。この40度から落ちてこれくるっと回ってこの20度出てきたわけ。アトランティックオーシャンに。そしてここに乗り換えたわけ。多分ここらで。でこれからインディア王将行って戦争とかやってないとこずっとアジアの方を通って
日本
に着いたわけね。やっぱここやろ、ここだろ。だけちょっと世界を半分に切ったわけね。
ホノルル、サンディエゴ、カリフォルニア、ロサンゼルス、カリフォルニア、ゼアゲン、アリゾナ、ニューヨークシティ、ウロータ、リオデジャネイロ、ノーレン、アクアプ、アジャマジ。
モザンビーク。
いえ。で、ここで手が出て日本に着いた。ちょっとしたら世界を半分回ってるわけ。これうち何て書いてあるからな。で、これ多分なんかミスなってる。どっちも俺これだけしか探されんで。
それ日記？
日記か俺らが辿った道のりになってる。これどうしてこれが行くとこれ July 4th 1942になってるここ。
は
は初めの方がないわけなんだ。どうなったか俺わからない。これが最後の。これがニューヨークのホテルね。
いい
こと
じゃ
ない。で、これが中立国の船なん。俺らに。これが大きく書いた地図なのよ。これやったらはっきり分かるだろ。
はい、
これやったらはっきり分かる。
はい、見えます見えます。で、こういうふうにハワイから
サンディエゴ、カリフォルニア、で、ロサンゼルス、カリフォルニア、ジャーゲン、アリゾナ、ニューヨークシティ、ニューヨーク、リオデナ、チェチェニオ。あれだけみんな着いた。船で。だから、兄貴が言うのは、俺らは船で世界を半分回ってるわけ。
そっか、そうだね。
それが、これが俺らがいたアリゾナのお家なの。
アリゾナのこれは牧場？
そうだろう、もう。
そこに移せされたわけですね。
いや、これが。
そのファミリー？
これがみんなね、これ。多分、これと子供を足すわけない。領事館からね。これが総領事。その時の総領事。裏に何か書い、裏にみんな書いてる、これ。これ。 1942になってるんだね。結局戦争が始まったのが41でしょ、うん、そからチコチークの中に写真これみんな上何期がこれみんなこういうことをしたのが これが俺なの、これが子供なの、これが俺なの、一番悪いのは
どれどれ、
これこれこれ、
何歳の時
これが1942ですやっとか戦争が始まった時にだからこの中で可愛いの人間はこれだけこれ牧場に、うん、
結構古いだったよね、そんな監禁とかいう状態じゃなかったよね、アリゾナでは
監禁とんないでどこも行かれないもん、うん、また待遇は良かったよね、みんな俺が言う通りに言うようにこれはこれが牧場やね、この馬があるか、うん、これが牧場のし、
はいはいはい、
でこれがうちの家になるわけな、
はいはい、
これこれ本買ったんだよ残ったら分からないと思ってケンカに行かなくなるね、死ねよ死ねよ1990年何て言ってくれるわけこれ、なんか知らんがあの、詫び状とかなんとかかんとか言ってたよなこれ、クリントンの時にお金もらったからあのアポロジーとかなんとか言ってこれ、みんなこの議員者からの手紙なんだこれ俺の時に来た96
リードレスってことだよリードレスってリードレスってどういう意味ですか
で
リードレスオフィスオブリードレスリードレス
シブルライトディビジョンデパートメントオブジャスティス
これオフィスオブリードレス RETRES
はい、
昨日言った話ちょっとしてもらおうちょっとだけ続きの続きの話なんでなぜ勘が必要なのかっていう話なんで今の人間はその勘
どうしてか言ったら勘はどこから始まったの
知りません
考えるのは初めの言葉な
あ本当に
いちいち一人一人があなたに考えてやれと他の人間聞いたらおかしい思うだよ何を考えろ勘で聞いたら今度はその人間が今から何をしようかなと思うのを自分の勘で聞け人に頼まずに自分の思う通りにはそういう言葉で表すより勘言ったらその時の俺らの時よ。例えば自分が今から何するかのことなの。
うん。
そう、自分の思う通りに自分は失敗でも良かったも悪かったも
思う通りにどういうことですか。
物を作るんでも旅行するんでも自分の地図を見て自分で思ったのでいちいちこう失敗 しない考えの可能性考えからあんまり考えると頭がごちゃごちゃになる。
で考えない方がいいわけですか。
いや自分でちょっと考えて進ん
で
る。
でも考えすぎちゃいけない。
考えすぎちゃいけない。迷う。
迷っちゃいけないんですか。
結局自分がやってる人がやってるから。失敗するのはその後自分の中で誰かをやる、
はいはい、
そうすると友達なんかと間で口挟まれば何考えてるか分からない。
そうですね。
これそうそうそう、どうしようかな思うんだったら、ああ、せえ、どうせえ、それ言わせる。
手を飛ばしていくわけで、決断まで来て行っちゃうわけ。
いや、悪かったら自分です。良かっては、良かったら自分そういうことだったわ
け。
いや、競馬のあるものに興味があるけど、ちょっとああいうの昔の人の話をする競馬やらあれ使われる人に聞く。
でその勘っていうのはやっぱ、
いや自分思うたもの、思うたもの、それを見てることできるから。
でもなぜそれをするのが怖いんですか。我々は
そうそう、だからそれで損をすると思うんですよ。あんまり考えるとこうしてよかった、こうしてよかった、それで迷うできる。あれが出るわけ、自分の心を持ったから。間から口が挟まれるんだよ。だからいい時のいい、悪い時の悪い。
でもスピードさんの人生はずっともう勘できてたんですか。
仕事するときは結局同じものするんだよ。試合が同じになる。あの人はこっちからこう、自分はこっちからこう。結局、物を頼まれると難しい。試合が問題で、そう考えを作るんだ。それを自分が考えて、考えてそれを人に言わないわけ。で自分が思ったことをやって、それを今度は昔の人たちの勘でやる。勘でいくと自分も考えてくるから、悪かったも良かったも、それだけ
の。その間でも悪かったら全部責任を取らなきゃいけないんです
。そう、うまく自分の通りだと思う通りだったら責任。
それがうまくいくかいかないかっていうのどう分かるんですか。それはやっぱ養う、
仕上げで分かる。成功したかどうか、
それはやっぱあれですか。それは養うもん、勘は養うもんなんですか。
そう。
そのもう一回その話してもらいます。勘は？
自分の思ったことはパッと決める。人に相談せずに他の人からあれやこれやって言われてくない。そう。で、俺が思うのは勘は 感情的になるんだよ。それ感情的になったらどう思うとやってるわ。人のこと言うこと聞かないわ。だから昔の人間は感情的に物を言うようになって
言うな、物を言っちゃいけないと。なんで
他の人間がわからんこと自分の思う通りやるんだ。自分の感情感を働かせるよ、うん、だから感
を言いますと大きい いけないの感情的に。なんでですか？
感情的に俺が考えるのは、結局 人の意見聞かないわけ。自分の思ったことはあるねや。
そんな勝手じゃないかって言われたらどうしますか？
失敗した。
え？
俺が思ってやって失敗したら俺の失敗。だから人に頼まない
。でもそういう
頼んだら意見が入るし、ね、だから自分もあれが全然わからなくて。
でも例えばそれはあの今アメリカがほら核とか作ってそのアメリカ原爆落としてもアメリカは正しいと思ってやったんでしょ。人の言うこと聞かずに。アメリカはそうしたかもしれませんけど、日本っていうか日本人の方はもっとそうしてるんじゃないですか。
だから意味が深すぎる。本当に自分の勝手な。だから親父らが言うのは勘は良しはあるし、いい方にとらえる、悪い方にとらえる。
例えば何か例あります？
で自分で人に相談するにやると、いいように方になるか悪い方になるかは。
でも相談したら、
相談したら自分が困惑するから、する失敗で終わるかって。それで自分のもう取りにできたらそれでいいし、それで失敗したらまた考えな。それだけのもの。これも 人によりけれど、
そうですね。でも例えばそういう、なぜそういうね考え方を人生されるようになったんですか、辻田さんは。
これは昔からもう結局
どういう人生の経験から住人さんはそういうのを習われたんですか。
これ結構昔の人間が使ってたもん、その言葉を。考えるのかな。あんまり考えないって言われると言葉がないもんなんてみんなに知れるわけ。勘言うとあんま分かる人間はあんまりない。このところに聞いた人でそういうことが分かる人間は何も言えない感じであるよ。お前のことは違う。どういうふうに違うかそれは分かる。この物語が進んでいる。
それは住田さんが例えばそういう真珠湾とか被爆とか経験したからとかいう関係はありません。
行くんだよ。今頃行くと考えてもしょうがない。
やっぱり
俺の考えは死んだことはあんまり心配しない。後の祭り。
後の祭り、どういう意味ですか。
後の祭りって、祭り的には楽しいよね。じゃ死ぬと困るかな。この前だ、何も苦労してやってるの。死んだ頃文句言ってもしまらない。後の祭りだから、その次にそれがいい。うまいと肉より作るかって。
例えばその原爆の場合でもね、その後の街で一回起こってしまったんだけれど もう何も変えれることはできないです
から。いや、取り返しがつかない。
でもそのこれからまだもっとひどいことが起こる可能性があるじゃないですか。
そうそれはその時の上の人はね、上の人は自分を考えてよかったしやれよってやる。心配させるの。あれを昔の203年大統領が自分の関連にこうやったらいいの。あれを悪いって決めつけるの。そして議会に出すの。ほんで議会が反対してるの。それを初めから俺はこう考えてどうするか言ったら何も決断ができるわけない。
じゃあそのデモクラシーとかいうのはうまくいきません。
だからそういうふうに我々が使って何でも問題やって失敗したらできるんです
よ。その原爆の場合だったら、その原爆将来それを起こさせないためにできるわけですか。それともそれはもう、それは経験によって勘を養えるものだろ。その経験を持ってる人はどんどん今なくなってるじゃないですか。少なくなってるし、みんな年取ってる。
もう他の人が諦めるね。結局どうしようもないからもう諦めてる。好きなように、自分の好きなように物事やれ。失敗したら自分親に泣きつく。俺はそういう人だ。
今の若い人間はそういうことあんましないですね。緩和
しないしないから、でもすぐ自殺するから。みんな自分が思うとはいえ、一人相談して相手に言われる人間、考えてやる人間。
じゃあ、あれはなものに
混乱とかも決まってる。頭の中も固くなってる。今日はああするから自分でした。黙ってしてもらずにしたくして言ってポンってやる。だから感情的になる。その感覚がい
い。その感情的になっちゃいけないけれども、考えすぎてもいける。
そう。
でも少し考える。それが勘なんです。その積み重ねが言う勘っていうのはその全部でしょ。感情的になっちゃいけないし。 も考えなくちゃいけない、少しは。
それで自殺するのにね、誰も誰とも相談せる、人と相談したらするのか、いった物事で決まるの。自分が生きとって自分が苦労するわ。それであの時に死んどった方がよかったよ。
で、そうしたら今いっぱい日本にいるからいいじゃないですか。ね、みんな勘使ってる。ね。
だからみんなが集団で自殺するんだ。人に言われてするんじゃない。みんながそういうふうに考えて集まった人間がつるんだ。
で、いい、それ別に悪いことじゃないですね。
悪いこと。外から見たら馬鹿げたことやな、みんな。どうして死なないというかよ。こうやって人の心の中見えない。
ん？
人の心の中見えないもん。
我々ね。
うん。なんかその人は自分で考えて、考えて、考えて、考えた末になっても、
でもそれ考えすぎじゃないですか、もしかして。
そう。それがもう自分の思いみたいな。書いたら思いもなる。自分が思ったことをやる。それ言われると今度は思ったことやり言われて止まるわけなんだよ。相手が自分に叱されてるわけな。関与と。いろんなことに感がつけられる。
難しいですね。
なんか難しい。
そこをどうやってやっていくかっていうの、
うん、昔の言葉で言うと、徳川家康と徳川光圀やり方が全然別だね。徳川光圀はなんか泣かずんば泣かせてみようほとっとげすであるから無理に。中ずんばんは、中まで待とう。
どう違うんですか？どっちがこれから。
結局、徳川家康も攻めてきたら攻めようよ。自分から攻めようよ。自分は支度してます。
慌てちゃいけないわけね。
そう。あとね、なんで出てる？どこもそうそう。なんか、昔の人間の話し方、こういうものが全然
違う。どうなっちゃうんですか？昔の、今の人間は。
もしかしたら今頃親は子供叱る。
なんで？
法律に愛してる。
法律に反してるからアメリカの場合でしょ。日本もそこまで聞いてるんでしょ。
そんな言ってない。でも子供が死ぬ自分であれば自殺したい。自分の誰が一番
そっか難しいですね。そういうのが必要ですか、今から、これからは。
それも一緒によりけれどな。